今日もですね、聖書をご一緒にお読みしたいと思います。今日はヨハネの福音書の6章10節から、15節までをお読みしたいと思います。ヨハネの福音書6章10節から15節までを、先週の続きですが、6章の10から15までを交互に読ませていただきましょう。6章の10節から15節まで交互にお読みしたいと思います。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。
そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい子も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。
そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。
彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきた玉切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。
人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。
そこまでにさせていただきましょう。今この箇所読むのに何分ぐらいかかったと思いますか？はい、10分も20分もかかってないでしょ。読むだけね、 1,2 分なんですよね。だけど皆さん、ここになさったことをやってごらんなさい。何分かかるかっていうことですよね。ここに記されていることを実際にするということはどれぐらい大変だったかということを考えてみないといけないと思いますよ。皆さん、毎日ご家族のためにお食事作りなさるでしょ。大変だとでしょね。5、6人、7、8人でもね、大変なんですけども、これ男の人だって5000人ですからね。このパンそれ配るだけでも大変だと思いますよ。実際には1万5000人か2万人ぐらいいたと思いますからね。パン配るだけでも1万人分ぐらいこうやって持ってきませんからね。そうでしょ。実際行って何度も行ったりしたり何度も行ったり来たでしょね。え、私みたいに腰が痛くなってね、じいさん臭くなってきたのね。こういう人に腰曲げてこうやって運んで大変ですよ、これはね。で、まあこれだけのパンをね、次々と弟子にお渡しなさるイエス様もご苦労だったと思いますしね。これがまたこのマタイのね、14章の19節見ますと、実際にはこの弟子が配ったって書いてありますからね。イエス様は弟子にお渡されたと書いてありますから、12人のお弟子さんがね、この大群衆に配ったっていう、その、まあ、労働っていうのは大変だったと思いますね。数時間のうちに5000人の人に12人の人配らなきゃいけないですよ。一人で何人配ればいいですか？すぐ計算できますか？5000人だけどパッパッパッとどうですか？4800人だったらすぐですね。ね、まあ、それくらいね、こう大変なわけなんですよね。ですから、このマタイの方はちょっと書いてないんですけれども、ヨハネの14章のね、22節から23節見ると、イエス様は疲れた弟子を敷いて船に乗せて、群衆は返してしまって、でご自分も一人山に登ってお祈りされたって書いてあるんですね。あれはもうお疲れになられてね、弟子たちも休ませてやろう、でご自分もお疲れになられたので一人山に登って静かに父なる神様と交わられて、そして力を回復されたですね。実はね、私もね、昨日あたり電話もらったんですけど、私も実は焦ってた。でそれは何かっていうと、ダビング機がね、回らなくなっちゃった。回らないですね。ね、皆さん、周りが悪いとどうしますか？どうします？どうします？油さすでしょ。私も油さしたんですよ。でももっと回らなくなっちゃった。どうしてかっていうとね、おかしいなと思ってね、蓋開けてみたんです。油がついてるから回らないですね。回る、この大体くるくると回るっていうのは、この何ですか、表紙ゴマっていうのはついてますね。わかりますかね、表紙ゴマって何て言っていいか、まあ、よくわかりませんけど、でそれをこうゴムがこうしてこう擦って回してるんですよね。 そこに油がね染み出てきて、こするとほら滑るでしょ、よく回らなくなっちゃうんです。で回らないからと油刺したらやっぱりつるつるになっちゃってそれでこれをね刺した油を拭き取るのね、これが大変ね。こう綿棒のようになってあーとかアルコールでねこうしてやっと回るようになりましたけどね、3時間かかりましたずっとね。だから人間の知恵で猿知恵でやっちゃった、回らないとすぐ油、子供の頃私いっぺんやったことあるんですよね、自転車のブレーキが効かないんです、油さしたらいいだろうってね、ブレーキに油さして余計効かなくなっちゃった、お分かりですか、子供の頃やったこと、まあってすっとそれを思い出しましてね、パーロットやったなんね、どうしてね、だから分かんないのに上から外上から見たでね全部外していくどうなってるかって考えないで、それ油さしたらもうダメなんね、この歯車ならそれもね、私もよくねあの印刷機なんかは全部外してね、歯車の油切れてると摩耗してね使えなくなりますからグリスを塗ったりするんですけどね、で歯車で回ってるんじゃないね、ゴムのベルトなんかで回ってる場合は油さしちゃツルツルツル滑って全然回らなくなってしまいますね、それはゴムでベルトじゃなかったんでベルトもあるんですけどね、それでね焦っちゃったわけですね、片一方の回るけど片一方の回らないです、高速ですからね、スイッチ入れたらねシャーッと回るわけでしょ、早いですからあっという間にテープがねブーッと巻きつくわけですよ、それ巻きつくとまたそーっと取ってこれはすっごく焦るんですね、そうなんですね、まあ、あ大変ですね、猿知恵で油なんかささない方がいいですよ、何度も昔ね油させばいいってね思うんですけど、油させちゃ余計いけないね、の油取るのが大変、まあ、油絞られましたけどねしかしそういうことがねね、まあ、今日でお電話くださったか私お祈りしましたよ、今日で何してるか分かりませんけど、神様助けてあげてください、あなたの助けがなければ私もこの通りですねそしてお祈りしてあげる、人間って焦るとねもう行き詰まってしまいます、焦ると絶対ダメね、マシンに委ねてね、で意外とねそういう時ってねもうそのまんま売っちゃっちゃってね、お祈りして寝るんですよ、寝てる間にね神様教えてくださるってのこの子出て行ってまたやるってね今立ててやってんですけどね、寝かしとくとダメなので立ててね、わかるでしょ、寝かすと上からこうって摩擦があってなかなか回転しにくいですから、立てとくと宙に浮いて回転するんですね、金井が浮いてね、どうして立ててんのって、地震が来たらどうするのって、もう地震あったらおしまいですよ、バタンと倒れたらね、だからもう何千本ってダーッともうね、もう毎日何十本ってダビングしてますから、もうそのゴムなんか摩耗がすごく激しいわけですね、だからまあそんなのね、人間の知恵でやるといけないですよね、やっぱりね、油さしゃいいなんて、みんな考えてくよくね、何でも油さしゃいいと思ってダメですよ、自転車のブレーキ油さしゃ事故起こしますからね、まあ話別ですけどもね、まあとにかく焦るとよくない、ね、まあイエス様もそういう風にしてね、もうお疲れになったら、もう神様に、父なる神様にお祈りしてね、任せて、そして新しい力をいただいてね、これやるってことも大事なことなんですね。私一番恐ろしいのはね、土曜日に焦るってのが一番恐ろしいんですよ。土曜日に焦るとね、それがずーっと日曜日にね、誠実に続いてくるんですよ。ですからもう土曜日には何事があってもね、絶対焦らない、ね、神様に任せる。これが昨日は、急におかしくなっちゃって、油差し置いて完全に止まっちゃったんですね。これは困ったなと思ってね。ですから、まあ、それちょっと焦ったんですけどね。しかしそういう時はやっぱり神様にお祈りして、神様から力をいただかなきゃならない。で、ついでの話ですけどね、その次にマタイの、ヨハネも書いてないですけども、マタイの方を見ますと、その疲れた後でね、船に乗って出たわけでしょ。そこで夜中に嵐にあってんですよ。だからあのお弟子さんたちはね、パン配りで疲れ切った上に嵐に出会ったわけですから、なんですかね、踏んだり蹴ったりですかね、もうそういうような、もう疲れてるところに今度嵐来ちゃったから、もう余計面倒になる。でこういうふうになると人間不機嫌になるでしょう、ね、疲れてる、まあ少々まだ余裕がある頃ね、何言われても多少の大事ですけどね、大丈夫ですけどもね、もう疲れ切ってて、そこに嵐が来て、だから「ヤス様何してんですか」なんて言いたくなるんですよね。ね、まあ、とにかくね、私たちあっという間に読んでしまうこの箇所を実際にやってみると大変ならなんならということがわかるんですね。 で、こういうふうにもうイエス様のね、この大いなる御業を見ようとしましたら、私たち自身の方でも大変な苦労を厭わないという覚悟が必要になってきますね。今日本でも、まあ、1000万人の人が救われるようにってね、お祈りしている人もいらっしゃいますけどね。でしかしそういう祈りにね、応えられたらね、例えば今日ですよ、じゃあ私は答えてあげましょうって言ってね、今日1000万人の人がね、あのイエス様信じますって言ったら大変なことですよね。1000万の人が今日ね、教会7000ぐらいある教会にもうドッと寄せてごらんなさい、押し寄せてごらんなさいね。誰がこの人たちに聖書をお話しするんでしょう。誰がその人たち一人一人を祈りに導くんですか。誰がそういう人一人の人に信仰生活をちゃんと教えできるんですか。誰がこういう人々に命のパンを与えることができるんでしょうかね。だから現在の日本の教会ではね、たとえ大勢の人々がイエス様の救いを受けたとしても、それらの方々を育て養うリーダーとか教師っていうのが十分に育っていないですね。だからまた再び滅びの生活に前戻ってしまうでしょう。だから神様はちょうど良いくらいね、しかこの起こされないんですね。まあ今実際にそういうことどんどんどんどん起きてきてるわけですけどね、この世のイエス様を信じているのにまたこの世の生活にも舞い戻ってしまうっていうのは非常に多いわけです。ですから私たちがね、本気で多くの人々がイエス様を信じるようにってね望むならば、まず私たちが生まれてくるその幼子の一人一人が、ちょうど生まれてくるこの子供のためのお母さんがいろいろ準備するでしょね。おしめを準備したり、ミルクを準備したりね、着るものとか、布団だとか、あと何ですか、まあ、だってそんなもんですかね、そんなもんですね。だからそのぐらいも準備するでしょね。私の子供の頃なんて おしめなんてみんなね、浴衣とかみんなね、私なんか着てるもん、みんなの履いてて、これもこれもなんてね、弟にも、まあ、俺この間着てたやつ、あれ入ってるな、なんだよ、ね、どうしたらの見たら僕んだ、なんていうのが、いくらもありましたよね。これも古くなったから、全然古くないよ、なんて言ってね、まあ、腹立ってね。そういうのはお記憶にありますけどね。準備する。だから新たにクリスチャンになった大勢の人々を育てていくことができるようにね、まず私たち自身がそういう学びと訓練を積んでいかないとね。これは急に1000万人の人をね祈るっていうだけではこれは無責任ね。今最近この子供は産むけどね、自分で育てないとどっか捨てちゃうって人ね、いますけどね、あれと同じですよ。教会だってね、そうでしょ、トラクター配布しておいでくださいなんて来たらね、で信じましたらどうしたらいいか分かんないからっていうんじゃ具合が悪い、ね、だから私はね、神様は私たちが育てる力を持つようになればね、それは大勢の人々を次々と救われる人を起こしてくださると思うんです。現在の社会見ましてもそうじゃないですかね。子供を育てる能力のない親とかね、子供を教育することのする力がない先生とか学校とかね、みんななすり合いになるでしょ、ね、もう子供ちゃんと来ないからなんて文科さんって閉めればいいってもんじゃないですと思うんですよ。だから子供たちも荒れ放題になっていく。で教会だって同じですからね、クリスチャンになった人をちゃんと命のパンを差し上げてね、育てていかなければ次々とサタンに食べられちゃうんですから、ね、ですからもう私たちの教会もね、どうです、5000人の人来られたらね、これから先何万人の人が来られるか分かりませんけどもね、しかしちゃんと育てていくことができなければね、しかしそれはもう大変な労苦を伴うと思いますよね。だからそれ覚悟していかなきゃなんない。人が救われるということはね、もう大変なことですね。だからみんなね、牧師にぶら下がってパンもらう伝弱愛が悪いんですよ。みんなパンを差し上げられなきゃならないですね。だからイエス様は6節でご自分ではしようとしていることを知っておられたと言っています。ですから10節からすぐにイエス様はそれを実行に移しておられたんですね。なんとイエス様はね、ご自分の計画を持っている。まずイエス様は人々を座らせなさいっておっしゃいましたね。でマルコの福音書ちょっと読んでみましょうかね。マルコの方がもっと詳しくお話してますので、マルコの6章39と40を読んでみましょうかね。そこの方が詳しく書いてあります。マルコの福音書の6章、6章の 39と40、ちょっとそこを読んでみましょう。ご一緒に読みましょうか。どうぞ。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。さあ、ここから皆さん何か分かりますか。人々はどういうふうになっていますか。50人か100人ぐらいずつの単位に分かれて組になって座ってるでしょ、ね、あるグループは43人、あるグループは38人。ややこしいですね。50人100人単位というのは非常に分かりやすいですね。ですからこうすることによっていくつ番が必要か、弟子たちも あそこのグループは50、こっちは100とすぐに、ね、区切りよくされておられるでしょ。実に秩序正しく命令されているわけなんです、ね。すいません、ちょっとこっち3つ足りないんですけど、こっち2つ余りましたなんていうのも具合が悪いです ね。だからイエス様は秩序正しく御業を行われるお方。秩序が乱れているところではね、主の御業はあまり行われないんです。だから秩序が乱れているというのはいつも争いがあるということですね。だから皆さん、その今最初会社のね、私がの仕事のお話がありましたけれども、秩序が乱れている会社っていうのは必ずね、倒産します、ね。ニュース聞いてごらんなさい。ひっくり返ってる会社みんな秩序が乱れてますよ、ね。知らないところお金を作るね、人不明金なんて聞いたことあるでしょ、ね。あれ乱れてるって証拠じゃないですか、ね。秩序が乱れてる学校でいつも事件が起きてますね。ですから私たちもね、皆さんも個人個人の生活でも家庭生活の仕事の上でも秩序を正しくするようにしてごらんなさい。秩序を正しいところでは神様は御業を行いやすいんです。そうでしょ。これはね、大事なことですね。でそれは必ず結果が出てきます。秩序正しいとね、ぜひそういう証をね、こうしたら神様助けてくださったその証をね、ぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、もう一つここから学ぶことはね、それはこの私たちが互いにこの食事をしたりしてお互いをよく知り合うためにはね、どうですか。一度に5000人ダーッと食べるとか、1万5000人とか2万人の人が大この宴会場で食事をして、お互いにずっと向こうの端の人とこっちの端の人とかお互いに交われますか。よく知り合いますか。これ難しいですね。ですからこの5000人1万人の人で不可能なんですけれども、だからイエス様はそれを小さなグループに分けられたわけです、ね。これ大事なことだと思う。50人ぐらいずつとかね、20人ぐらいずつとかね、それ大事。私たちの教会の群れにもね、やがて何万人、何十万人、何千万人がね、どうか分かりませんけども、このふわーっと来ない、ね。で、毎回全員がダーンとね、それは立派な教会とは大きいの建てるかもしれませんよ、それはね。なんか最近なんかボタンを押すと屋根が開いたり閉まったりするのあるそうですね。そうでしょ。なんかあれ屋根がこう全部開くんですか。やっぱりこうどっかにこう残ってるんですよ、屋根の部分は。あれ全部なくなっちゃうんですか。屋根がふわーんとこうなんですか。ふわーん、これちょっと半分か何分ぐらい開くだけでしょ、ね。片っぽのやっぱりこうなってるでしょ、屋根がね。まあただどっちでもいいんですけどね。あれもコンピューターで動いてるんでしょうね。ヨハネ教で作ったやつか、あれ。あれは作んないですけどね。あれは産業ロボットじゃないですからね。やがて教会のそういうのどうですかね。いや、十字架が上がったりしたかったりするのとかね。ね。あんまり込み入ってるとね、ショートして火事になるかいけませんからね。まあ、しかし、一度にね、このたくさんの人が集まっていても、それは一人一人を十分に養い育てるってことはできない。ね。まあ、人々は普通はね、まあ、30人から50人ぐらいの小さなグループに分けられるですね。それでそこで、まあ、お互いに聖書から具体的な指導を受けていくっていうのは大事だと思うんですね。まあ、お互い50人じゃ多すぎると思うんですね。お互いの顔をよく知り合って、お互いの祈りの課題もよく知って、共に信仰生活を歩んでいこうと思えば、小さなグループの密なる信仰の訓練というのがやっぱり必要になってくると思うんです。でそういうところで働くのが教師とかリーダーになるわけですね。ですからそういう小グループの責任を持ってね、正しくこの一人びとりの人を導く優れたリーダーというのが育ってくると、神の国というのは急速に拡大していくんです。だからその姿をですね、この教会が、この神様のお仕事をしていく姿を教えていると思うんですね。 皆さんもそういうリーダーになってもらいたいと思います。ヨハネはその場所に草が多かったと書いてあるでしょね。でマルコの方はもっと詳しく、その草はどんな草だったと言ってますか。青草であったとね、枯れ草でないんです、青草、ね、これはこの吸い腰の時期っていうのはまあ春の頃ですから、まあ、今ちょっと2月ぐらいですがね、ぐらいって言って2月ですけども、もうちょっと先に行きますと、おいろんな草が出てくるでしょ。そして、ピクニックのいい季節になりますね。春の草が生い茂り始めてた頃で、お弁当食べるのに良いとこだったようですね。でこういうことを書いてあるというのは、その場所にいた人しかわからないことなの、ね、それが青草だったか枯草だったかってわからない、ね、だからこれは作り話じゃなくて史実だということがわかるわけですね。こういうのを読むと、さらにイエス様は人々を座らせていますね。で座るということは大事なんですよ。あの子供たち見てごらんなさい。ご飯食べるとうろうろうろ歩いてるでしょ、ね、そうすると何て言われるんですか。ちゃんと座って食べなさいなんて言ってね、親まで一緒にぶらぶら歩いて食べてあるんですよ、ね、座るということは動かない、静かにしていることを意味しますね。でパンを確実に受け止めるためには、受け取るためにはみんながちゃんと座る必要があるんですよ、ね、これ5000人の人が立ってうろうろうろうろしてごらんなさい、もうパン渡すの大変だと思いません、ね、あともらいました、もらわない、もらった、もらわない、しょっちゅうこれやらなきゃなんないでしょ。50人パンといるとね、1人の代表者がいて、はい、ここのクラスは50人です、じゃあここに50置いておきますから、皆さんで開けてくださいね、このクラスは100人です、じゃあここ100個置いておきますからね、そういうとこ住むわけでしょね。だからイエス様は、ね、神様から私たちが恵みをいただこうとすると、まず第一に座ることから始めなさいと教えているわけですね。だから毎日主の前に座る、御言葉の前に座る、定められた集会の前に座る、集会の前ってわけじゃない、集会に座るね。座るということは主の恵みを受けるのに必要な第一手段なんですね。とにかく座るということですよ、ね、ルカの福音書の10章の39節を見ますと、マリアがね、やっぱりイエス様の足元に座って御言葉に聞いていたと書いてあるでしょ。ところがお姉さんの方のマルタは台所で立ってたんでしょうね。だからイライラしてきたわけです。もちろんみんな座ってちゃね、お食事できませんよ、ね、じゃあ今日は今晩みんな座ってよなんてね。マルタも台所で立ってたんですが、立って働くことも大事なんですが、まず座ることを覚えることが大事だということですね。私はこれはイエス様教えてくださってるなというふうに思います。座る、静かに座る、ね、座ると神様の声が聞こえてくる。次にイエス様は座らせた後で今度パンを取った、ね、イエス様が取られたパンとはどんなパンだったでしょうか、ね、これヨハネだけがこのパンを持ってきたのは少年だったと書いてあります、ね、男の子で、この一人の男の子の信仰がこれは永遠に価値あるものになったね。信仰というのは価値がありますよね。本当に価値があります。しかしこれをピリポは見て、それが何の役に立ちましょうと言ったわけですね。つまり無価値なものと思われたパンをイエス様は取り上げたとね、お取りになった。神様は私たちが無価値とか無力と思っているものを取り上げてお持ちになるわけですね。もうこんなものなんて思っているものを神様がお持ちになるね。だから私たちはね、もっと深く考えてみなきゃいけないと思うんですね。イエス様の御手に握られているものは目に見えるところではパンだったんです、ね、しかし神様が本当に取り上げたのはパンじゃない、この一人の少年の捧げた信仰であった。それはパンに表されているわけですね。イエス様はこれを用いたんです。私たちはね、すぐにこの目に見えるところで物があるとことは解決すると思うんです。現実を見てごらんなさい。多くの物があることによって人の人格は育たなくなってますね。家庭は壊れていきますし、人々の生涯も浪費されてしまう。私たちは自分の信仰を小さな信仰であって役に立たないと、ね、 ピリポのように思うでしょ。まあこんな私のこんな信仰じゃどうにもなんないっていうふうに思ってしまうとね、もうそれ使わなくなってしまうんです、ね、これ大きな信仰だったら役に立つと思うでしょ。だけど小さな信仰は役に立たないとか思いやすい。それがね非常に大きな問題ですね。神様は大きなパンを用いたんじゃない。で子供が食べるパンですからね、そのフランスパンみたいなこの長いとかね、の大きいのとかそういうんじゃないと思いますよ、ね、まあ拳ぐらいのパンが5つぐらい、で5つだってねすごく食べるなと思いますけどね。どうでしょうかね。神様は巨万の富や地位や権力よりもこの小さな信仰を持ちなすと、ね、イエス様はマタイの福音書の17章20節でね、ちょっと読んでみますか。そこに、小さな信仰の話が出てまいりますね。マタイの17章の20節ちょっとご一緒に読んでみましょう。17-20、マタイどうぞ。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にそこからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ありがたいことですね。アーメンってね言えますね。ところでからし種って知ってますか。からし種知ってるでしょ。からし種知らないですか。西洋の洋辛子の黄色い丸い粒ですがね、でこのイスラエルパレスチナにね生えているこの辛子種ってあれまだ小さいんですね。ちょっとこの茶色っぽい黒っぽい辛子、あれ息できないですよ。私もこうやってこう手にこれがね辛子種だよなんて、パレスチナにある辛子のね種なんて、ほんと息すると飛んでしまいそうなんですね。こんな小さい。だからイエスもそう言ったわけですよ。大きくないんですよ。手の上にこの見てもまああるかないかあるのは分かります。黒いですからね、プッと言ったら飛んでしまう。でそれだけの信仰があればね、この山があそこに移れても移るって言った。もちろんこの山っていうのは課題問題のことを言ってるわけですけどね。ここでも捧げたパンの数じゃない。確かにパンの数5つでしょ。男の人は5000人いるんでしょ。だから1つ1000分の1ですか。どれぐらいになります。例えば1斤のパン買ってきても、まあ1斤って言わないですかあれ。はい、言うのね、一気に難しいですね、最近のね、なんだかで何ミリグラムなんですかね、あれ、1000個にこーって食ったら、で、それでお腹いっぱいになりますか、お父さん、今日1000分の1なんで、ね、ほんと薬飲んでるみたいでしょ、ね、大変だよね、こうなるとね、捧げた信仰を神様を持ちなした、ね、捧げたパンの数じゃないですよ。ね、私がこれまでしてきましたのね、働きこれ読んでね、本当にその通りだと思いました。みんな小さな信仰から始めたものばっかり、みんな小さな、ね、私はねこう見るとパンダって言いますね、大きい、まあパンダ話ですけど、パンダ熊のパンダね、生まれた子供って小さいでしょ。本当にこの頃小さいですよ。でっかこれサソの葉っぱをかけたらどんな大きくなるのかなと思ってね、じゃうちの子供もサソの葉っぱ食わせればいいかなって思ってダメですよ。ね、あれね、実際笹の葉っぱばっかり食べてないですよ。他のもの食べてるんですよ、あれは、ね、ただそれが好物らしいですけどね、他のものも食べてるんですよ、ね、でもあの小さいでしょ。それこんなでっかくなんですね。あら恐ろしいですよ、ね、だから問題はその中にある命の問題ですよ、ね、だから信仰もその小さいもう大きいの問題じゃなくて、中に命があればカッとね、捧げた信仰、ね、ですから神様は私たちの小さな信仰もそれを取り上げてください。だから皆さんもぜひそれをねやってみていただきたい、ね、自分の信仰が力がないと思ってね尻込みするとそれ使わなくなってしまいますよ、ね、人を恐れていれば何もそれをね使わなくなってしまう。どうしてこんなことやったって意味がないだろう。大抵ねこの日本の人ってのはそう思いますね。だからやってみるわけですね。ただ私は最初本を書きました。こんな本書いたって売れるか、ね、そう思いました。私売れないんだらあげようかなと思ってあげたんです。ね、私頭いいでしょ。頭いいまだそうやってなってる。神様あげたらどうだったけどね。で私がね本屋さんに持ってったんです。で売ってくださいって言わなかったんですよ。来た人に欲しい人があったらあげてください。で今度ねしばらくして行ったんですよ。 先生、あの揚げたら献金するって、あの缶の中入れてった人がいるんですけどって、あ、そう、じゃあいただいていこうかって言われてきたんです神様も教えてくださった。で、売るにはね、気が引けるっていうか、私のこの小さなものだけど差し上げることができる、ね、そしたらまだ遊んできてる、もらってた方がね、あのもうないですか、ね、あの小さい子供たち用のね、あの祈りを私は書きました。あれ前から当社版ですってね、でホッチキスで止めたんですよ。それで子供たちも渡してね、で、あの本屋さんのと知り合いの人がいましたから、まあ、ちょっと残ったのあるから、これ来た人にね、あのあげてくれる欲しい人があったらって思うんで差し上げたんです、何冊かね。だから教会の先生が見えましてね、それをあの真奈美先生が作ったっていうことで、あの欲しかったら持ってっていいですって。でその先生がね、あのお持ちになって、これどうやったら手に入るってね。でそれで、あの20冊か30冊欲しいって言ってるけど、冗談じゃない、20冊でまだ作んなきゃね、大変だよ。じゃあ、あんたそれ、うん、ちゃんと作って売ったらって、売れそうって言って、売れるよ、だって先生ほら20冊30冊欲しいって言ってるよ。そうかなと思ってね、それで、2000冊ぐらい作ったんですかね。じゃすぐなくなってしまう。今1万冊超えてますけどね。小さな働きでしょ。投資マンって言ったら大変でしたよね。それはね、金井一生も切ってくれたんですけどね。あの投資マン切るって昔のですよ、あの老原子にね、ご存知ですか、ね、まあ、最近の人は知らないですよ、何もね何や姉さんって分かんないですからね、この苦労を。いや、そうなんです。だから皆さんもおやりなさってごらんなさい。で、この少年がピリポと同じように考えて、まあ、5つパン持ってるけど恥ずかしいや、こんなもの出してしまっとこうってねみんな帰っちゃってから自分で食べよう、ね、これ思ってたらもうその信仰は全部ダメですね。で、私たちそんな風にね思ってしまうんです。どうせ小さなものなんだから。ところがその小さな信仰を捧げたならば、神様驚くべき働きをなすったわけですよ。ね、小さいこと恥じちゃいけません。小さいこと恥じちゃダメ、ね、何事も小さいことから始まる。ヨースコだってアマゾンだって小さいことから始まる、ね、イエス様だって12人のお弟子から始めなすったでしょ。忘れちゃいけないんですよ、小さいことからね始まる。次にイエス様は感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられたと書いてありますね。で、不思議なことに、どの福音書でもパンがどのように増えていったかとか、いつ増えたかって全然書いてないんです、ね、実際この弟子たちはみんな知ってたと思いますよ、見てたんですから。こうしてね、お祈りをしてね、パンが増えて5つのパンがあるんでしょ。で、5000人いるんでしょ。それ何するかって言うと、みんな興味持ってみませんか。イエス様本物のバカ者か、それとも神様、お笑いになるけど本当そう思いませんか。本当に神様か、それとも本当の間抜けな人間か、どっちかですよ。そんなこと言っちゃねいけませんけども、正直なところ。だから弟子たちはじーっと見てたと思いますよ。この5つのパンでどうする気なんだろう、うちの先生は気でも狂ったんじゃないかと、ね、これでパンどうなりもなんなかったら、みんなから笑い者になって、俺たちもまた笑い者の巻き添えになる、思わないですか。いやだな、また先生変なこと始めて、人々の前で5つのパンでお祈りし始めて思いませんか。わしの思いましてこそこそとね、ま、だから先生ね、イエス様のつもりやめやん、そういうことまたやるからって言いたくなるでしょ。とイエス様やめなさいなんて言ってお祈りしたと思うんですよ。ね、ね、だからみんな弟子たちはどこでどういうふうに増えたか見てたわけですよ。で、何も書いてない、ね、読む人はもう知りたいようなこと全然書いてない。どうして書いてないのか、これそのあたり書いてるとね、みんな興味本位になっちゃうからですよね。だから書いてない。そしてこのイエス様の奇跡の結果だけを書いたわけで、お魚の方も同じようにしたって書いてあるわけですね。そしてそこには欲しいだけ十分与えて十分食べて余ったものは十人のカゴにいっぱいになった、つまり奇跡の証拠だけをあげるにとどめているんですね。で、ここでイエス様が最もお示しになりたかったことは、食糧難を救う救世主じゃない、ね、ご自分が命のパンであるということだけを教えたかったわけですから。で、このことは6章の後半に書いてあるんですが、イエス様が十字架にかかってご自分の体をパンを裂くように引き裂かれた時に、 イエス様の命は全ての信じる人の魂のうちに与えられるようになったわけですね。ですからこのパンの奇跡はイエス様の十字架の意味を教える奇跡であったわけです。ですからマルコの方ちょっと先ほど読みましたけどね、マルコはこのことを忠実にね書いてるんですね。マルコのちょっともう一度読みますけども、6章の41節をちょっと見てみましょうか。41節を見ますと、その中ほどにねマルコはパンを裂きと書いてあるでしょ。パンを裂き、ね、ちょうどこれはねイエス様が十字架の上で肉体を裂かれるのと同じなんです。パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えた。ですから私が思うにですね、これは私が思うことですけども、このパンは山盛りに増えていったんじゃないと思いますね。イエス様が5つのパンをこうしてお祈りしてると、そのパンが10になり20になり300になり5000になっていったんじゃないと思いますよ。手の上にガバガバガバガバなってたんじゃないと思いますよ。パンを裂き、だからイエス様の手の中にはいつまでも5つのパンか2、3個のパンしかなかったと思うんですね。裂くと待って、裂くと出てくる、裂くと出てくる。だから最初の頃人は知らなかったと思いますよ。パン5つのパンね。ところがしばらくやってる、何時間やったか分かりませんけど、やってると何時間もやってるといつまでも出てくれば、あれはおかしいな、だんだん気づくでしょ。そして神イエス様は神様だ、だんだんだんだん分かってきたんじゃないですか。弟子たちも同じだと思うんですね。今度じゃ2匹のパン2匹の魚やるかななんてね、それ見てたと思うんですよ。気がついてだんだんと驚き始めたんだと思うんですね。でここで非常に重要な真理は、ね、まあ今までもこの真理を悟る者は少なかったわけですけども、これはイエス様の十字架の上でご自分の裂かれるというね、その真理を含んでいるんですね。でここにですね、イエス様がパンを増やされたことの中に、ね、大切なことを教えられている。第一に小さなことを小さなこととしない、ね、小さなことにも忠実でありなさいとおっしゃったね。小さなものを神に捧げなさいとおっしゃいましたね。そしてそこでイエス様は全てのことについて感謝しなさい、ね、このところにも書いてありますけどね。それから第3は人々に分け与えなさいと言ってるわけですよね。イエス様は受けるより与える方が幸いだと言いました。自分のところにこの5つのパンを自分のところに持っていたならば、その恵みと祝福はそれでおしまい、ね、私たちが成長していこうと思ったらならば分け与えなきゃいけない。ヤコブはヤコブ書のヤコブの手紙の4章の3節で、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからだと言っていますね。与えるために求めてごらんなさい。それは神様はその祝福は絶えないですね。だから私もこれはもうできるだけ早くね、私は自分のところに置いとかないことしてるね。毎日与えられるお金、毎日与えられますよ。毎日、私月給じゃないですよ、日給、いや時間給変な言い方しますけど、それはねすぐに神様のところに入れちゃうんです。自分の要するに自分の口座に置いとかない、自分の手で自分のこれでいい使えるようにしとかないわけです、ね、私財布持ってますよ。なんか皆さん持ってでしょ。でも私の財布は私の財布じゃないですよ、神様の財布ね、だから私が代わりに使ってあげてるだけですけど、ね、神様がお使いになるところにすぐに移す。私の力も私の健康も、ね、どんなものも自分のために使用することをやめました。すると神の祝福は途絶えることがない。イエス様のために必要が満たされなかったことは一度もないんです。イエス様の働きをするようになってね、私は本当に私の身の上に起こった奇跡は一つは考えてね、20年以上経ちますけどね、こうして神様の子をされたい。毎週イエス様のメッセージを、ね、伝えるのに一度も休んだことがないということです。20年以上無欠勤ですよ、無欠勤。皆さんお風邪ひくと、あ先生熱が出てお休みさせていただきます、私も電話をどこにかけたらいいですかね熱が出る、あまり熱出ないですね、まったくね。ね。だけど本当にそうなんですよね。しかしね、もう神様のお仕事するっていうのはね、振り返ってみると大変よ。親が死のうと病気になる。まあ自分が死にはもうダメですけどね。 自分がバタンっていけばもうおしまいですけど、自分が死なない限りはね、これは神様が私を召してくださったんですから、お前は私の仕事をしろって言ってるんですからね。まあ風邪ひかれると、まあ今日もねちょっと腰があれなんですけどね、立っちゃうと平気なんですね。だから不思議なもんですね、神様はね、あれ先生嘘だろ、腰が痛いなんてあんなに喋って立っててなんて、仕事終わっちゃうとまたグギャーとかなっちゃうんですけどね、不思議なもんですよ。これはやっぱ神様が私を使っておられるしかないんですね。あ、不思議なものだと思いますね。ですから皆さんもそういうふうに生きておられなさい。神様の祝福というのは途絶えないんですね。主は分け与えなさい。これペテロヨハネがね、いやこのパンは記念に取っておこうなんて僕は出るとこないんですよ。ね、大事なことですよ。日本人ってそういうのやる、すぐ記念に取っていますね。ダメなんですよ。最後にイエス様は後片付けのことを命じなさいました。ね、あそこ思うんですね。これほどパンを増やすことのできるお方なのに、なんとケチな、そう思いませんか。余ったパン切り一つも無駄にしないように集めなさい。それはね、もう5つしかないんならね、1つでも大切ですよ。5000人、1万5000人、2万人に食べさせてるんでしょ。1つぐらいそのあたり転がってたって別に構わねえじゃないかと思いませんか、ね、ところがイエス様は一つも無駄にしないように、捨てないように集めなさい。え、まあ、家内に言わせると、私ずいぶんケチな人間なんだそうですね。白い紙一枚くださいって言うと、ね、何に使うのって聞くんですよ。私は口癖なんですけどね。何に使ったっていいんでしょってね。神様のために使うんだからなんてね。っておっしゃるんですが、ね、気になる何に使う、別に何に使っても構わないですけどね。私が印刷するときにはね、失敗してダーッと、あの機械ってのはあれですね、はーなんて言ってるうちにね、どうしたらいいかなって言ってる、もう20枚30枚ダーッと出ちゃうんですね。そのうちそこが詰まってバリバリバリバリなんて、そういうのはもうね、できるだけかなり見せないようにそーっと処理しなきゃいけない。あとでまた問題になりますから、ね、またやってるなんて、ね、私がやってんじゃん、機械がやってるで、いつも機械で、最近はね、機械が悪いのねなんて言ってくれますけどね、いや僕が悪いですなんて言わなくちゃいけないね、しかし本当なんですよ。私の結婚以来こんなこと言えないですけどね、私はかなり1000円以上のもの買ったことないんですよ本当、これそれでこの間から問題になってるんですけどね、この間ね、家内がね、一生懸命にね、教会学校の会計こうやってそろばんでやってるんですよ。合わない合わないってね、だから私それ見かねてね、750円の電卓買ってたんですよとマット1000円以下だって言うんですよねそれは2000円とか3000円とかあるんですよ。でも700、200円のもあったんですよだけどね、200円のは1つあのね、押すところがね小さいんですよ。だからバッと押すと2つぐらい押しちゃできないですよ。だから私はね、まあ、1つを押せるようなのを買って、それが750円になったんです、ね、その1000円以下だったんでね、また言われちゃって、私じゃ1000円以下のもの、1000円以上のもの買ったことない、まあ、本当にその通りですよ。だからなんとも言えない。だけど私が使ってる電卓も16年ぐらい使ってるんですからね。ですからお分かりでしょ、どれぐらいケチかっていうのがすごいケチなんですよね。だけど本当の私はね、本当はケチじゃないんですよ。もう嘘だと思ってるでしょうけどね、本当に神様のために必要だと思うと、それ高くても買いますよ、ね、私これ読んでね、本当そうだなって、1万人2万人の人にパン食べさせながらね、余ったパン一つでも残すなっていう、このイエス様のお気持ちね、なんか最近こう見てるとね、現代人って食べ残しみんな捨てちゃってますね。だから猫はどこに行きゃ獲物があるか知ってますよね。だからイエス様はね、本当にケチなんじゃなくて、恵みはどんな小さな一つもね、どんな小さなものでも用いることができるけれども、恵みはどんな小さなものも無駄に使ってはいけないっていうおっしゃったんですね。ですからこれは大事な、ね、そこでこの弟子たちに片付けさせた。しかしね、私はね、自分がね、弟子だったら大変だな。パン配って疲れてんでしょ、5000人とか1万人とかね。まだあと片付けか。あの皆さん、片付ける好きですか、夕食の後とか。お疲れになって、お腹がいっぱいになって、一息ついてんでしょ。ね。みんなどっか行っちゃってね。誰かなんて言わなきゃなんないですね。ね。だから、もう私はね、この弟子たちね、本当に気の毒っていうか気持ち分かりますね。それはもう お腹もいっぱいになってるんですから、くたびれてですからね。だけど神イエス様は、恵みは無駄にしちゃいけませんよ、教えてくださいね。そして13節、彼らを集めてみたと書いてあるでしょ。 集めてみた。皆さんね、集めてみないとわからないことが多いんです。ね、集めてみるということは大変大事なことなん。ね、この日本全国に捨てられてる空き缶、ね、あれ大きな磁石か何かでね、バッとこう集めてごらんなさい。何万トンにもなると、これ巨万の富でしょ。そうじゃないですか。でもアルミ缶集まんないような磁石じゃなんでね。ですけどどうでしょうかね。私たちは散らかしていると大したことのないように見えて捨ててしまうんです。集めてみるとね、残ったパン切れでさえ元の5つのパンよりも多かったわけですよ。こうしてね、集めるということは大事なこと、ね、いつでも神様は私たちにあふれる恵みを与えてくださるということはよーくわかる、ね、ですからお金が足りない、時間が足りないなんて言ってないでね、無駄ばっかりして散らしてるしか足りないと思うんですよ。ただし主の恵みの余りを私たちは至るところに見出すことができる。例えばパウロは自分の病気を癒されるようにお祈りしましたね。そうすると神様は、イエス様はコリントの第二の手紙の12章のね、9節から10節で言ってるわけでしょ。私の恵みはあなたに十分である。もう彼足りないと思ってたんでしょ。自分の体を病気でね、足りないと思って恵み、そうすると神様、いや私の恵みはあなたにも十分ない、ね、私の力は弱いところに完全に現れますよ、こう言ったわけでしょ。で、私たちは自分の全てが強くなることを求めますけれども、神様はいつも弱い部分を少し残しておかれるんですね。その弱い部分が全然なくなっちゃって、みんな強くなるとどうなるんですか。自分をだんだん誇るようになるでしょ。だからね、自分がどんな状況から救われたかなんてすぐ忘れてしまいますからね、神様は弱い部分を残しておかれ、ね、だからこのパウロの病気は実は神様の恵みだったわけですね。だから私たちに弱いところが残されているっていうこと、これは恵みの残りの部分ですからね。こんなもの、こんなもの無駄だとか、こんなのダメだとかって言わないで、一つ一つ無駄にしちゃいけない。それを集めると12のカゴにいっぱいの恵みが集まると、こういうわけなんですよ、ね、だから無駄なものって一つもないんですよね。素晴らしいことです、ね、さて最後に14節15節のお話をしておきたいと、終わりたいと思いますが、神様は、イエス様はこのパンをね、人々に食べさせて、みんな人々はイエス様を称賛したわけですね。だけどイエス様はこの群衆にご自分を任せなさいませんでした、ね、人々はこのパンの奇跡を見て14節でね、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だ、ね、彼らはもう待ち望んでいるメシアが来られたって言って叫んだわけです。しかし彼らが求めていたメシアはローマの圧政から救う政治的なメシア、ね、ローマのから独立する軍事的メシア、ね、食糧難から救うメシア。で、大軍人はイエス様を大声で称賛しましたけども、イエス様も知っていたんです。こういう人々の心の中に信仰の根がない、根っこがない、ね、青草って根のない青草ってありますでしょ、ね、ああいうこの沼とかなんかいっぱい咲いて、浮かんでるじゃありませんか。あれで収穫できますか。実らないです、全然、ね、人が皆さんに好意的な評価をしてくれても喜んじゃいけませんよ。大抵無責任です、ね、自分に都合が悪くなるとすぐに首を返すという、ね、でしかしね、不思議な人もいますね。あのね、ある方で毎週テープを聞いてくださってる方いらっしゃるんですけどね、この間私お手紙いただきましてね、その手紙にこんなこと書いたんですね。メッセージは聞きたくないと思う内容ですって、ね、でその内容から自分自身に大きな問題があるということがだんだん気づかされました、ね、聞きたくないんで聞かなきゃいいのにそう思いませんか。私思うんですね。そして、この辺また25本を頼みます、申し込まれてですね、で先週も先月もまた何十分、もうおそらく5、60本100本近く言ってるんじゃないかと。聞きたくないって言っておられるんですよ。どうなってんだろうかなと思うんですよね。で先生に、出会うことができて感謝しますなんて言うんですけどね。でその人はね、その前の手紙には先生のテープ全部聞きたいんでね、テープが無駄にならないようにちゃんと保管してくださいって書いてあるんですね。聞きたくないんでしょ、ね、どうなってんのかなと思うんですよね、うん、聞きたくないのになぜ聞かれるんだろうか、不思議に思う。まあ確かにその方は神様の恵みを受けられているんだろうと思いますけどね。 しかし、ね、両方あるわけ。称賛してくれ。ね、いろいろな言葉で称賛してくれますよ。ね、喜んじゃいけない。ですね。日本の何だとかね、日本のビリグラハムだとかっていろいろ言ってくれるんですよ。そんなことで喜んでちゃダメです。ああ、俺も大したもんだとかね。ね、現代のパウロだとかね。ね、いろいろ言ってくれるんですよ。言う人っていうのはね、もうそれは適当ですから。なんと言ってる、言う人がね、聞かれたら気悪くするかもしれませんけど。でも私はこの方はね、聞きたくない内容だけで聞き続けて、これは本音だと思いますよ。ね、素晴らしいと思いますね。でそういう人っていうのはやっぱり神様の恵みに成長していかれるんじゃないかな。信仰の根がある。ね、チヤホヤしてくれるっていうのは、これはね、それは本当には根がないですよ。ね、どうぞ、もう一度私たち信仰の根があるかどうか、点検させていただきたいと思うんですね。このパンの奇跡からね、私たちは本当にイエス様のいろいろなね、この恵みをね、こと知ることができました。今日もう繰り返してる時間ありませんけど、どうぞもう一度心の中にね、こう思い返していただきましてね、この恵みをご自分の思いして、どんな小さなものでも無駄にしちゃいけない。神に捧げれば神様は偉大なものとして お使いくださる。ね、私たちに大したものはないでしょ。だから小さなものを捧げるんです。そうすれば神様がそれをね、取って咲いて増やしてくださるんですね。どうぞこのことを覚えさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて、賛美をお歌いして閉じましょう。天の父なる神様、イエス様はこうして恵みの中に、パンを取り感謝を捧げ、座っている人々にお与えなさいました。実に素晴らしいことをしてくださいました。イエス様を十字架の上でご自分の肉体を裂いて、私たちに命のパンを与えてください。また私たちの小さな信仰もあなたは取り上げて、これを用いて祝福してくださることを感謝いたします。どうぞイエス様が今週も私たち一人一人に恵みを満たして、欲しいだけ十分に与えてください。この方であるということを心に深く覚え、経験させていただきながら、この一週間をもう一度立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒に歌いましょう。576番イエスは我が命、これを賛美をして閉じさせていただきましょう。576番。
イエスは我が命、また喜び、すべてのすべてぞ我にとりて、悲しめるときは慰め励ます、世にただ一人の友ぞ。イエスは火のごとき試みにも勝たせて、恵みをさらにたも、日々なす技をは祝して実りを豊かに成したも友ぞ。イエスは各我に誠となるを忘れ、祭る日もなどあるべき、に胸をかしこみ、に技を励みて、日も夜も従い、イエスは誰よりも勝る友ぞ、世に 苗までも変わらぬ愛もて頼ら、
それではこれをもちまして、この午後のゴスペルアワーを取りたいと思います。ありがとうございました。